火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャールの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして世界に発信したいという番組です。ですね、今日はもう大学の今講義を終えてですね、急ぎ、このスタジオに、来たんですけれども、再びですね、大学も、オンライン授業ということになって、僕は対面授業をすごくやりたかったんですけれども、それができないんで、先週から、オンライン一本で、僕は対面授業とZoom なりのハイブレッドでやると思っても、そのハイブレッドさえできないということで、今日はですね、すごく300人履修者がいるリスクマネジメントという、リスクマネジメントという、講義はですね、意外と人気があって、危機管理とか、パンデミックの影響で、申しますか、それで今までゼミなりの20人程度ならZoom で、講義を行った時に全員 Zoom で顔を出してくださいということを言ったんですけれども、言えるんですけれども、300人の、大きな講義になるとなかなかみんな一斉に顔を出しなさいということを強制的に言えないんですけれども、今日はあえて、ほぼ全員、8割方ですね、270人ぐらいかな、全員、顔を出してもらって、Zoom で講義を行ったんですけれども、意外といいなと思いまして、対面授業と Zoom を同時にやろうと思ったらちょっと距離が離れるんで、親密感というか、ないんですけれども、 Zoom だけに、集中すればですね、この画面に、iPad の画面にずらずらっとみんな顔が映るんですね。で、人数が多いほど小さくなるというか、限界あると思いますけども、で、それでですね、講義をみんなの顔を見ながら、講義をすれば、結構力が入って、対面授業と変わらないような気分になったり、むしろ皆さんのお顔が近くに見えるんで、すごくいいかなと思ったりしたんですけれども、それでZoom を使っておられる方はよくご存じだと思いますけれども、チャットでこう質問できるんですね、文字で。しかしチャットで質問するより、僕はもうみんな声出してもらえば急にパッと画面が大きくなるんで、直接声出して質問してくださいと。で、それで、できる限り答えていくというような、講義なんですね。で、多くの質問がやっぱりこのコロナ関連の質問が多くて、今日はちょっと学生さんから、質問来たのは、例えばオリンピック開催、東京オリンピック開催どう思いますかって来たら、今の世論って多くの人はもうコロナで緊急事態だから、できるだけ控えた方がいいっていうような、ネガティブに考える人は多いんですね。で、日本の経済にとって、オリンピックを、いわゆる開催しないということは経済的打撃があるからオリンピックやらないんですかって言ったら、僕はその時に、いや、そんなんでないんだと。僕はこれ割とみんな言わない話だけど、当たり前かもしれないけど、ちょっといいと思ったのは、21世紀の今日ですね、この2021年という年は、コロナという、パンデミックが世界に蔓延して、オリンピックをですね、開催できるという状況がないときに、それで妥協案として、そのオリンピック開催したときにですね、世界最高峰の日本の技術はダメなんで、中国アメリカ最高峰のそのデジタルトランスフォーメーション DX の技術をですね、このオリンピックに導入して、それぞれ選手一人一人がですね、カメラをですね、撮って、それで記録は落ちるかもしれないけれども、それでカメラと世界の映像をつなぐことによって、一人一人、その、観客で見てる人以上に、デジタルトランスフォーメーションの力で選手になりきることができると。そのようなですね、2021年のオリンピックは、世界最初のデジタルトランスフォーメーションを使った、そのオリンピックをですね、そのパンデミックのコロナの最中、日本は、実現したということになれば、 2021年がコロナの影響で、デジタルの大きなイノベーションの飛躍の年になるかなというふうに僕はポジティブに考えたいんですね。でそういうことを、まあ、学生の質問が来た時に僕がパッと思い浮かべて話したら、学生は多くの学生がそうだとネガティブに考えるよりこの今置かれた状況の中で、精一杯、やることが、大事だというふうに、まあ、考えている学生も多いんですね。まあ、そのようになんか考えればいろんなことが出てくると思うんですね。例えばもう一つ、僕は居酒屋で、行くのが好きで、まあ、友人も居酒屋のオーナーやってる友人もいて、この僕の番組にも出て、くれたんで、くださったんですけれども、一斉に8時で営業をやめるとか、お酒を出さないとか、いうのは、その、飛沫感染を避けるということ、あるいはその移動、人が移動することによってコロナが蔓延するというんですけども、経済と、居酒屋のですね、経済とその健康の、あるいは天秤の両方にかけると、当然健康のためには、店を閉めた方がいいの決まってますね。しかし、経済的に日本が、十分お金をですね、給付金なり、あるいは補助金なりを出すことができないと。まあ、そういう状況になっているときですね、その妥協案として、僕は孤独のグルメという番組大好きで、一人で、行って横の人に喋らずに、孤独にこう、要するにその出てきた食材を楽しむとかですね、そういうことをすればいいんではないだろうかと思うんですね。の8時以降は横の人と喋ることは禁止であると。ちゃんと、横にですね、喋れないような形のことをやって、まあ、罰金までいかないけど喋ってはいけないということで。そしたら、食事に集中するっていうことが成り立つと思うんですね。そしたら、そこの居酒屋も利益を上げることができて、お客さんも、ワイワイガヤガヤやる人もいるけれども、そうでない人もたくさんいると思うんです。女性とかそういう人多いと思うんですけれども、まあ、例えば、女性だけの日とか決めれば一人で来る人も多いように思うんですね。夜12時頃までやってもいいし、みんなが家こもって家で一人で食べてる、まあ家で食べてることに比べれば、どっか美味しいものをですね、孤独のグルメのように楽しむというような、まあそういうことをやっぱり考えるべきかなというふうに思うんですね。だから、今の、その日本の政治をこの1年見てみると、まあコロナで、まあいろんなことをやったと思うんですね。アベノマスクってもうちょっと忘れたような言葉とかですね、GoTo なんとかキャンペーンとかですね、みんな旅行行きなさいと、旅 しなさいというような、ことですね。今から思えば、アホなことやったようにすごく思えますね。その時は、まあ経済が、もうだいぶダメになったんで、それで補助金をつけて、トラブルキャンペーンでやりましょうということを言ったけれども、今ちょっと考えたら、こういう、今日のニュースも にもあったんですけれども、インドの変異株がやっぱりすごくてですね、ものすごい強烈であるとというようなが蔓延すれば、第3波第4波どころかですね、大変なことになるかなという気がするんですね。だから気をつけて言うけれども、まあ、いわゆる財政支援があんまりできないというのは現状で、それぞれ一人一人がですね、健康管理マスクをして、ソーシャルディスタンスを取ってやるというような考え方がある。で昨日ですね、僕は大学の図書館で、ハーバードビジネスリビューとかニュースウィークとか、ここ数ヶ月のですね、読んで、一ついいことが書いてあったのはですね、このコロナに関して、どう考えるかというような、その、記事だったんですけどね、ちょっと長い記事だったんですけれども、まず一つは、感染症なり、ウイルスの歴史を調べてみるとですね、人類は、全て、買ってきたと。例えば13世紀14世紀ちょっとあれ14世紀15世紀それぐらいでいいと思うんですけれども、ペストが、蔓延していったと。そして100年前の、スペイン風邪ですね、これも何千万人という犠牲者が出たり、まあポリオとかですね、コレラとかいろんな感染症があっても人類はそれに対して、買ってきたと。で、だから現在は医学もそうだしワクチンも登場して、そのデジタルトランスフォーメーションのおかげで世界中どうなってるっていうことがすぐ分かるような時代になるんですね。そしたら人間の科学技術を最大限に 生かせれば、コロナなりは克服できるだろうと。その時に、僕はもういつも何回も行動してる人ですけれども、アジア太平洋立命館のアジア太平洋大学の出口学長がですね、そのコロナをなり感染症を分析するときに縦横算数、その3つから解けばいいと。縦というのは歴史ですね、感染症の歴史。横というのは、今世界で、ブラジル、インドでどうなってて、アメリカ、イギリスなりでワクチンがかなり、その成功しているというようなことですね。横軸ですね。縦、横。そして算数というのはロジック、数字、事実を、徹底的に分析していくと。そうすると、メディアで語っているようなことよりもっと本質的なことが見えてくるというような、まあそういう論調なんですね。そもそも、この1970年代ぐらいから本格的にこういう感染症なりが広がり出した理由としてですね、まあエボラ、SARS、その前から実はそのエボラ出血熱も70年代からというのを書いてあったんですけども、それを調べていくと、そもそもその人類の歴史より当然、その微生物なり、細菌とかそうなの方が長いと。しかしそれがですね、人類が急激な科学技術の発展によって、森林破壊とかですね、二酸化炭素を出すことによって、ものすごく気候変動破壊が発生していったと。で、驚くことにですね、毎日、100か200種ぐらいの新しい、その微生物なりが全部撲滅されて、なくなっていってると、というような、まあ、事実があるとすると、今回のコロナのウイルスも人間の、その、まあ、ある意味では野蛮な、行動に対する、その、ウイルスの反撃であるかもしれないと。で、ウイルスの方が人間と共生してきて、今の人類があるとすると、やっぱり、共に、生きるような、ウィズコロナのない、ウィズそれを、体の中に入れて、まあ、いわゆる、その、なんていうんですかね、それで、ワクチン的なですね、免疫効果を持つことが生きる道であるという。だから、人類が今回のことで、学んだことは、やっぱり地球環境問題という、米中一緒に考えるような問題に対して、もっと今まで以上に真剣に考えるべきであるというような、まあそういう話を聞いたときに、やっぱりそういう論調もちょっと考えてみた方がいいんではないだろうかというふうに、ちょっと今思ってですね、学生とちょっと話したことをですね、このシンクタンクジャーナル、まあ独り言のようにちょっと語らせてもらったんですけれども、まあコロナは、人類はコロナに負けないと。で、コロナを一つの機会というか、チャンスとして、何かできないかと。僕はまさに、東京オリンピックというのは、AI とかデジタルとか、映像とか全てを、うまく使うことによってですね、新しい、オリンピックのあり方ができて、ぜひともそうネガティブな考えがありますけれども、これをチャンス、オポチュニティ、機会として、何かすべきだというふうに今は思っています。まあ、これに対して皆さんどう思われるか、またいろいろと教えていただきたいと思うんですけども、ということで本日はシンクタンクジャーナル、大阪学院大学経営学部中野保の独り言でした。どうもありがとうございました。